橋文美です。
アシスタントのマノです。
なんでこんな会話なんですか今日は。
だってあの流れだったらこうなるんじゃないですか。恨めしや
恨めしやってさあこんばんは、高橋文美でございます。
アシスタントのマノです。よろしくお願いします、
ね、ちょっと変な入り方でしたけどもね。
はい。
まあ前回めちゃめちゃ怖くて、
はい、
ね、ちょっとあなた帰れましたちゃんと。
もう帰ったんですけど、次の日茨城で、もう余計暗いところで仕事だったんで、もうダメだったんですよ本当に。
まあそんなこんなで、
はい、
今夜もですね、
はい、
怖い一夜になること間違いなしでございますよ。
最後までお聞きください。
はい、そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の
勝手に聞きやがれ。
高橋うむみの勝手に聞きあがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。
前回に引き続きゲストは怪談界のレジェンド稲川淳二さんのご本人が認めました唯一の後継者、怪談家の亜美さんです。よろしくお願いいたします。
どうも亜美です。裏飯屋真
似していただきました。ありがとうございます。
亜美さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
は
い、
前回に引き続きまた来ていただきまして、
今回もありがとうございます。
いやいや、はい、もうね、あの亜美さん本当話怖いんだけど、
はい、
見かけは怖くないんだよね。
そうなんですよ、優しい、ね、ご近所のお兄さんみたいな。
そうすごくね、人当たりのいい感じなんですけどね。いざ階段を話すとなると、これがもう、めちゃめちゃ怖い。
そうですね。
ね、皆様ご存知だと思いますけども、はい、もう前回もね、怖い話、ね、聞かせていただきましたけどもね。まあ本当ね、今回もね、前回ちょっと話し足りなかったんでね、もっとこう、亜美さんの世界、ぐっと入り込みたいと思いますよ。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあね、まずね、俺やっぱり聞きたいのはね、
はい、
亜美さんいろいろ前回もね、一緒に、霊感の強い方といると、体験したくなくても体験しちゃうとかいろいろね、はいはいはい、怖い話もありましたけどもね。これ実際、亜美さん自体、今まで一番怖かった、こう、体験ってあります？
ああ。
これちょっと聞きたいんですよ。
そうですね。
そうですね。でも結構一番というか、もう本当に、ああ、もうこれ死ぬな、みたいな体験をもう何度かしてて。
何度もしてる。
はい。これどれが一番かちょっとわかんないんですけど、
はい、
でも一番近いところで言うと、
はい、
去年、とある、まあ、この営業職というか、そういう男性の方からお話を聞いたんですよね。
はい、
で、この方は、お宅を回って営業の頑張ってかけるというお仕事されてるんですけども、とある、これは何と言ったらいいのかな、住宅街なんですけど、その中にですね、城跡を公園にした場所があるんですよ。もともとね、時代が時代だった時にお城があったんですけども、落城して、そこを今公園として整地されてるみたいなところがあって、で、休憩をですね、まあお昼ぐらいに取ろうと思って、何軒か回った後、はぁ疲れたなぁと、その公園の中のベンチに腰をかけたわけですよ。で、缶コーヒー飲んでふぅという感じで、よし、じゃあ一息ついたし頑張ろうかってまたお宅を回るんですけど、城跡の公園なんで、なんとなく園内が元々のお城の名残があって、堀みたいなところの名残があったりとか、ちょっと高台になってる部分があったりっていうアップダウンが結構あるんですよね。だから面白がって、まあ、公園の外のね、アスファルトを通ってもいいんですけど、公園の中のこのちょっと高台の上の、まあね、わだちになっているようなところを、まあ、歩いてみようかなとか思ったりして、高いところ上がって、ほんと一人分、1.5 人分ぐらいの幅の道を歩いてたんですよね。両サイドが茂みになってて、ただ、この 1.5 人分ぐらいしかないんですけど、向こう側からちょうど女性が歩いてきちゃったんですよ。あっと思って。すれ違えるほど広くないんで、あ、ちょっと半身避けてあげなきゃなぐらいに思いながら、その女性が目の前まで歩いてくるんですけども、なんか右足をずずずずって引きずってたんで、あ、右足なんか痛めてんだななんて思って、そんなこと考えてるともう結構目の前まで来たんですね。で、そのまま半身すっと避けて。じゃあ女性もちょっと半身避ける形で自分とすれ違って、そっからまあ10歩20歩ぐらい歩いたんですよね。歩きながら、あの人大丈夫なのかな、足引きずりながらもわざわざこんな高いところを歩いてて、なんて思ったんで、 10歩20歩歩いた先でピタッと足を止めてくるっと振り返ったらその女性が目の前にいたんですよ。え？と思ってびっくりして怖いからすぐ逃げたんですよね。え、なんで？とすれ違った後20歩近く歩いてるのになんで真後ろにあの人ついてきてんだ、気持ち悪いなっていう体験があった。でもまあ気持ちを切り替えて午後の営業頑張ってたんですよね。何件か、まあ、営業回ってる最中からなんか足痛いな、なんか足痛いなと思ってたら、もう右足がすごく痛くなっちゃったんで、夕方お仕事終わってすぐ病院に行ったんですよね。したら足首のところ打撲してますって言われて、え？だから打撲なんで何か強いものにぶつけたりとか叩いたりとかしないとならないようなことなんですけど、え、でも全然そんな覚えないですけどね、あの女性が引きずってたのも右足だったなっていう体験を僕は聞かせてもらったんですよね。で、実際ね、その城跡の公園っていうのが、まあ、住宅街の近くなんでアクセスも良くて、僕はとある生放送の企画で行ったんです。それネット媒体だったんで、放送中に画面にコメントも流れますし、そんな状態でそこの城跡の公園まで行くと、まあ夜なんですけども、山奥とかじゃなくて住宅街なんでそんなに怖くはなくて、奥までぐいぐいぐいぐい行っちゃって。で、僕は、そのおそらく現場であろう場所でこの話をカメラに向かってしたんですよ。こういう男性がいてこういう体験したらしいですよって言うと、画面上で聞こえない、止まってるっていうコメントがブワーって流れてて、僕が喋り終わると同時に生放送が再開したらしくて、この話をしてる最中がすっぽり音が消えてたらしいんですよ、生放送なのに。で、不思議なこともあるもんですねっていうことがあった。で、そこが、まあ、城跡の公園なんですけど、すぐ横が廃墟になってまして、廃墟にやっぱりスプレーで落書きとかしてあるんですよね。肝試しとか来た方が書いたんでしょうね。これちょっとあんまりね、表現難しいんですけど、ローマ字で男性の、いわゆるね、両足の間についてる3文字のものが、ローマ字で書いてあったんです。はい。で、まあ、ちょっとね、下ネタになっちゃうんで、僕もそれはスルーしてたんですけど、カメラマン兼ディレクターの男性と僕二人一組で言ってるんですよね。男二人で言ってるんですけど、その方が、アミさんこれなんて読むんですかって振ってきたんですよ。で、僕は、チン、いや読めるかいみたいなツッコミを入れたんですよね。たらその後画面上に流れてきたのは、いや今女性の声でそれ読んでましたけど、っていうのが流れてきてて、それも何個も流れてきたんですよね。で、えってなって VTR 確認すると、はっきりと、僕とそのカメラのマイクの位置的に僕の顔の目の前にいないと入らないような音の入り方で、うんうんって女性のそれをはっきり言う声が生放送に乗っかっちゃってて、うわー怖いっていう体験をしたんですけど、その直後僕左目から血が流れ始めましてですね、目の中真っ赤になりまして、病院行ったら打撲ですって言われたんです。硬いもので叩いた覚えもぶつけた覚えもないのに血が流れて、あ、ちょっと待って、あの男性と同じ体験してる、あの男性はあの女性がすぐ近くに来た後そんな思いをした、あ、僕も見えてないだけで、あの声の入り方はおそらく僕の顔の目の前にいたんだな、これはさすがにちょっと体に支障をきたしたんでいよいよだなと思ったという話です。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか、それ。
ちょっと笑いもあり。
ちょっと体に支障きたしちゃうと思う。
はい、それはじゃあなんかこう、ぶつけたのみたいな病院に行ったら言われたんですか？
もう本当に目の上を何かもう強いものでガツンといかないとこんなことなんないよっていうふうに言われまして。
いや、めちゃめちゃ怖いじゃない。
怖いですね。
はい。もうだからダメですね、ああいうとこ行くのはね。
でも行っちゃうんですよね。
行っちゃうんですよね。
ね、まあお仕事ってのもあるけど。
まあそうですね。
まあ、やっぱちょっと未知の世界へのロマンというか。
ねえ、いや、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。まあそんな体にね、支障をきたしてまでちょっとお仕事されてるっていうね、アミさんでございますけどもね。まあね、今みたいなお話はね、まあ前回もそうだけど、うん、もう結構こう簡潔にこう最後はね、うん、まあオチというか、うん、こういうことだったんですよっていうね、アミさん語り口なんだけど、うん、前ね、僕ちょっとインタビューで、なんかのインタビューで見たんですけど、ね、やっぱアミさんってね、はい、話にオチがあるね、会談も、まあもちろん、スパッと話されるんですけどもね。
はい。
まあ実はですね、 最後オチがなくふわっとして、聞いた側がの想像を膨らませるようなお話が、
はいはいはい、
実際は本当はそういう話が好きだっていう。
そうです ね。やっぱり僕全国の方から取材させていただいてるんですけど、やっぱりまあ例えばテレビとかだとこの尺でスパンと喋ってくださいっていう発注だったりするんで、うん、そこでしっかりまとまった話とかをするんですけど、やっぱり取材してるとほとんどの話は、それ結局どういうことなんって言って本人もいやわかんないですで終わる話の方が多くて、またそっちの方が面白いんですよ ね。もしかしたらこうなんじゃないかとか、こっちで想像しちゃったりとか、いや、これってでもこういうことじゃないですかっていうと、体験者本人が、あ、そう言われてみると、確かにこの後こういうこともあったんです。詳しく聞かせてください。みたいな風に話が続いたりとか、意外にまとまってない話、最高なんですよね。
本当にだから、こう、恐怖倍増というかね、書き立てられるよね。
もう変な想像しちゃうから、私はもう、あんまりそっちの方の方が怖くて嫌ですね。
あ、そう。俺はもう、俺くらいになるとやっぱりでも、そういうアミさんの話の方がね、すげえ怖いんだ。
大好きですか？
大好きです。まあ今ちょっとおっしゃってましたけど、やっぱりこの怪談の、まあネタっていう言い方ちょっと失礼かもしれないですけど、これはやっぱりこう、寄ってくるっつうか、
はい。
あれですかね。
そうですね。一応、オフィシャルウェブサイトの方に、うん、まあ、アミに喋らせたい会談ありましたら、っていうメールフォームがあって、う
ん、なるほど。
そこに毎日体験談が届くのと、あと僕、ライブでね、全国回った後、うん、僕、すぐ帰らずに、なんか、自分のライブ終わった後、ロビー佇んでるんですよ。すると、皆さんがね、まあ、人によっては、写真撮ってくださいとか、はいはいはい、握手してくださいとか言ってくださる、はい、まあ、もうすごいありがたいんですけど、何人もの方が、うん、一個いいですかって言って
聞いてくださいと。
はい。
情報がどんどんと、
はい。ライブを2時間やった後、ロビーに3時間いることがあります。
そっちの方が長いですね。
そういうね、はい、やっぱり、うん、まあ、引き寄せてんのかな。
まあ、なんかその、ありがたいですね。やっぱり、皆さんの、僕は本当に好きでもともと始めてるんで、聞くのも好きなんですよ、だから。
なるほど、なるほど。
喋るのも、ね、まあもちろんやらせていただいてますけど、もともとは聞くのが好きなんで、全国の皆さんに聞くと、本当にそういう存在っているんだなっていう話がたくさん聞けるんですよね。でもやっぱり、まとまってない話がほとんどですね。
そうですね。そうですね。
じゃあもう全国ツアーでこう、全国ツアーでこう一周すると、
うん、
次のツアーの分のお話ができるっていう話。
もう全然、はい。溢れるほど。
もっと溢れるくらい。もうね、
ありがたい。
噂によると、アミさんは、もうお化けのお話しすぎて、
はい、
お化けに説教されたことがあるっていうのを私聞いたことがあるんですよ。友達がすごい怪談のお話が好きで、
はい、
なんか、女性の霊に説教されたことがあるらしい、アミさんは、みたいな、ここまで来ると、みたいな、バカっていう、なんか、お化けに言われたことがある、みたいな、
はい、
聞いて、あ、ちょっとこれ本人に会うから聞いてみたいなと思って。
これも生配信番組の時に、
そうなんですか、
普通に収録中に僕がもう怪談を楽しそうに、その、まあ、喋ってたんですよね、うんうん、後から VTR 見ると。はい、で、僕が喋り終わると、もう本当にそこの現場に男しかいないのに、はっきりと女性の声でバーカって入ってましたね。
いや本当に言われたんですね。はい、
もうで、それに気づかずにネット上に上げちゃって、
はいは
い、聞いた方々がそれに気づいてたくさんコメントくださって気づくという。
そうなんですね。はい、もう、女性
の、ね。だって、あれですよね。毎日一緒に寝てんですよね、女性と。いやいや、変な、あれ、本物じゃないよ。例の女性と。
僕気づかなかっただけで、
そうそうそう、
部屋真っ暗にして、
はい、
真っ暗にすると、まあ、あと寝るだけじゃないですか。
はいはい、
で、布団の上で寝っ転がって、
はい、
まあ、携帯を顔の前に持ってきて、
はい、
まあ、テレビ電話を、まあ、当時の彼女にかけさせてもらったんですよ。夜中の4時前ぐらいですよ。したら、出てくれたんですけど、ブチ切れてて、すぐ電話切られて、メールが飛んできて、いや、なんなのよと。こんな夜中になんでわざわざ、隣で寝てる女誰なのよって来て。で僕だから知らないんですけど、
うん、
あと、僕はまあ一応コンビでも活動してるんですけど、
はい、
相方が、明日のネタどうしますみたいな電話くれるんですよ。
はいはい、
そんな時に、僕が普通に部屋で寝転がった状態で、もしもしって出ると、あ、すいません、来客あるんですね、またかけますって言われて、いやいやいや、なんでえ、いや、女性が、いやいや、一人だけど。あ、そうですか、明日のネタなんですけど、いや、無理無理無理無理ですね。
女性の霊に結構好かれてるというか。
どう、いや、あるんですよ。他の男性の話とかもあるんですけど、うん、まあ、部屋にいたのは女性だったみたいですね。
うん、でもなんか未だにいるっていうお話も。
引っ越したのにまた別のって話。
別の女性がいらっしゃるんですね。
聞いた。常に 女の影が。
いや、そういう言い方するとね。あらららららそういう言い方するとモテるみたいですけど。全然もうモテるわけじゃなく、単純にあの、怯えてるっていう。はい、そうですね。この間もあの、普通に、あの、視聴者の皆さんから怖い話を聞かせてもらうっていう企画の番組があったんですよ。生放送中に完全に僕の横で女性がずっとボソボソ喋ってる声をみんな聞いてたみたいで、ただ僕そのスタジオで一人で、あの、なんならリモート出演だったんで、スタッフさんすらいない僕一人の状態なのに、ずっと女性が僕の横でボソボソ喋ってたらしいです。
怖っ。
後から気づいたんですけど、7月13日収録だったんで、盆の入りかなんかだったんですよね。
ああ、なるほどね。
だから、より際立って聞こえたんじゃないかな、みたいな話は。
でも、それがアミさんやってるときはアミさんには聞こえないんですか？
僕は全然わかんないんですね、そういうのが。本当面白いくらいに。
わからなくしてんのかな？前回話したけど、その守護霊的な。
もしかしたら、はい。
ね。
僕多分あの、そうですね、ちょっと、皆さんにこれ言っていいのか分かんないですけど、僕こんな仕事しといて、ビビリなんですよ。で、あの、普通に怖いんですよ、そういうの。だから現場とか行っても普通に怖いんですよ。
ロケとかね。
未だに、は
い。ロケとか行ってね。
なので、多分目の前にバーンって出られたら、うん、もう普通に失神すると思うんですよ。だから多分後ろの方がちょっとそこは考慮してくれてるのかなとかは考えますけどね。
あそこをちょっとこう、はい、軽減させてくれてるみたいなね。はい、なるほどですね。まあね、はい、本当にこんな怖いお話をいっぱいまだまだ伺いたいところですけど、はい、まあ、アミさんのあの、今後の活動は、
はい。
やはりライブ中心な感じですか？
そうですね。まあ、ライブもそうなんですけど、やっぱり今、うん、あの、配信だったりとか、うん、動画がめちゃめちゃ増えてますので、結構いろんなところに顔出してますんで、
はい。
ぜひオフィシャルサイトで検索していただけると、
そうですね。はい、あの、アミさんのサイトを見ていただけるとね、はい、スケジュールも出てますし、うん、ぜひ皆さんね、またね、ちょっと今こういう状況ですけども、はい、またツアーの方も、
ね。そうですね。
ね。
もうやっていきたいと思ってます
ね。企画されてね。
はい。
あの、皆さんお近くに行った場合はですね、2時間お話聞いて、はい、その後ロビーで3時間。
ああ、いいですね。
今度逆にアミさんにお話をするというね。こういう流れで。
本当にありがたいのがね、もう3時間ってことは3時間後に話し出す方もいるわけですよ。その間ずっと並んで待ってくださってるんで。
そうか、はい。前の人が終わるまで。
はい。ただこれ縦に並ぶんじゃなくて、みんな前の人の話をふむふむって聞きながら待ってる
の。なるほどね。
それはそれで楽しそうですね。
なんか囲まれて、
あ、そうです。
こう待っていただいてるっていう。
も
う
トータルもう6時間ぐらいになってたのかな、アミさんの、
はい。もう長い長いツアーになってるんですね。
なるほど
ですね。それが楽しみでもあるんで。
はい。
長く
そうです、ね、
お話ありましたけども、はい、もうお時間に、
はい、
なってしまったんですよ。
もっと聞きたいとこだけどね。
そうなんですよ。
いやー怖いわ。
怖いですね。
はい。
ではまた同じようにですね、はい、ゲストの方には、はい、曲を最後に、はい、教えていただきたいなと思いまして、
はい、思い出の曲、
はい。はい。前回はいつも使われてる曲だったんですけども、
そうですね、僕のテーマ曲、
はい。はい。今回はどのようなお曲を教えていただけるのでしょうか。
いや、本当ありがたいんですけど、なんかこうやっておしゃべりさせていただくと、まあ業界にもですね、いつも聞いてるって方々が結構いてくださっててですね、うん、それこそもう本当に中高生の時にめちゃめちゃ聞いてた。TRF の DJ コーさんがよく僕の聞いてくださってて声かけてくれたりとかしてよくお会いしたりするんですけど、
はいはいはい、
やっぱり野外フェスでご一緒した時があって、僕が階段出番だったんですけど、SKE が出番の後、僕が階段喋って、その後 TRF
っていう。あんなキラキラなアイドルが終わった後に怖い話して、は
い
は
い。っていう野外フェスが。
面白い構成ですね、それ。
でもやっぱそのままステージで、袖から見た TRF さんのパフォーマンスがもう最高で、やっぱりちょっといい思い出になったなと、青春の時からの好きな人とこうやって階段で仲良くなれた、最高の、はい、その時聴いた曲が頭に残ってますんで、ぜひ聴いていただければと。
じゃあ曲紹介をお願いいたします。
はい、TRF さんで、オーバーナイトセンセーション。
はい。本日、前回と引き続き来ていただきました、怪談家のアミさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、いらしてください。
お願いします。
はい、ぜひお願いします。
おつまミュージック。
どうもこんばんは、おつまミュージックでーす。どうもしねくん。
こんばんは。
元気？
よろしくお願いします。元気ですよ。
バリバリだね、いつもね。
ま、どういうことですか？僕は、まるで暴走族かのような。
古くねえかなんかそれ。
バリバリっつったら。
まあまあね。突っ張り的な。
言う方が古いですよ、
まあ、俺が古いってことだね。そうだね。ごめんごめん。
早速行きましょう。
はい。今夜紹介するアーティストは、
はい。
オーティス・レディング。
オーティースレディン。
知ってますか？
いやー、ちょっとわかんないですね。
まあ、リズム&ブルース、ソウル。
はい。R&B。
R&B。今の R&B と違うんだね。昔の R&B っていうのは、ね。
そうですね。若干、全然、クラブとクラブぐらい違いますよね。
そうそうそう。
はいはいはいはい、はい。
クラブとクラブでしょ？
クラブとクラブ。まあ、クラブとクラブ。
もうよくわかんなくなってきてんな、それ。まあまあいいんだけど。
はい。
オーティス・レディングっていう方がいらっしゃいましてですね。
はい。
もうすでにお亡くなりになっております。1962年かな3年かな、うん、デビューして、
うん、
その5年後、飛行機事故で死んじゃったんですね。まあ、オーティス・レディングと言いますと、今あの清志郎大先生がですね、はい、大尊敬して いたソウルの神様でございますよ。
今あの清志郎さんはあれなんですか、そうソウル系。
そうですよ。もともとは。
あ、そうなんですか。
そうでございますよ。
なんかロックのイメージが強いから。
もともとはですね、オーティス・レディングが大好きでございます。オーティス・レディングのマイクの持ち方を写真で見て、
うん、
マイクを持って歌うというね、その形をそこまで真似したって言うんですけどね、実はそれ当時映像とかなくて、
はい、
写真が裏焼きだったんですね。
裏焼きって何ですか？
だから反転してたんですよ、写真が。
あ、はい、ネガポジのやつですね。
そう、
は
い
は
い
は
いはい、だから反転っていうか、だからなんていうの、右左が逆。
あ、そういうことですか。
そう、
はい、
映ってたから、実際オーティスが持ってるマイクの方じゃない方だ、方で清志郎は持ってしまったっていうね、伝説もありますけど。
なんかよくそういうのありますよね、
う
んうん、その勘違いじゃないですけど。そうなんですね。まあ、おつまみミュージックって僕、まあ、知らないというかね、うん、勉強不足の部分があるんですけど、やっぱこうやって聞くとね、うんうん、いいなと思います。そのリスナーさんと一緒にこう勉強してるなっていうね。
まるで私が先生のようなね。
あ、まあまあまあ、おつまミュージックのこうね、
うん、
バーの
マスター的な、
マスター的な
まあ、ね、
全然言葉が出なかった
まあね、本当にすごい人なんですよ。もうソウルフルでね。
そういう清志郎さんはそのちょっとソウル、うん、なんかこう影響を受けた楽曲とかもあるんですか？じゃあ。
いやいや、もちろんもちろん。もう RC サクセションの時はもろ本セクションとかの入り方とかも全部影響を受けてます
よ。なるほどね。
うん、もう亡くなったのが26歳。
あ、若い。
だけどもう写真とか見たらびっくりするよ、大御所感満載であ
でもなんかソウルフルな人ってちょっとね。
そうそうそうそうそうそ
う。
まあね、本当に皆さんベストアルバムでもいいんでね、ぜひおすすめですんで聞いてみてください。
はい。
で、今夜おすすめの曲はですね、私、オーティスの曲で大好きな曲でございます。まあ、オーティスの曲ではないんですけど、もともと。
違うかい。
じゃあ、聞いてください。オーティス・レディングで、Try a Little Tenderness。怖かったね。
怖かったです。
ねえ、アミさん、怖すぎるわ。
いや、本当に、そりゃ、例にバカって言われますよ。
いやいやいや、まあまあね。
こんだけ言ってって。
それを仕事となりわいにしてるわけだから、しょうがないじゃん。
そうですね。
ね。
もう私なんてお化けにバカって言われたら、もうお家出れないですもん。
そうだよな。
怖くて怖くて。
はい。またね、ぜひ来ていただければと思いますよ。うん、そんじゃ告知。
はい、番組へのご意見、質問、ネタ振りなどは番組公式ツイッターのダイレクトメール、もしくは番組メールアドレス勝手に聞きやがれatmarkgmail.comへぜひお送りください。
はい、次回の放送いつでしょうか？
次回の放送は10月6日火曜日の夜8時からになります。
10月ですよ。
10月ですね。もう
参っちゃったね。
参っちゃいました ね、
ね、
でも、まあまあ、季節はね、過ごしやすくなるので。
そうだよね。
はい、
まあね、
汗だくからの卒業でございます。
そうでございますよまあね、勝手に聞きながら番組アーカイブ、これ結構ね、人気でございます、 まあ、今まで第1回目から、
はい
ね、
長いですね第1回目探しちゃうと
すごいアーカイブ、はい、全部聞けますんで
モグライダーさんも聞かせていただいて本当に、ねうん、やっぱり面白いですね、う
ん、ぜひね皆さん聞いていただければと思いますよ、うんはい、そんじゃ高橋ふみの勝手に聞けながら次回もお楽しみということでお相手は高橋ふみと
アシスタントの真野でした
二人ともボロボロやそんじゃねー
またね
ー高橋ふみの勝手に聞きやがれはあなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。